今週はローマの信徒の手紙7章の1節を朗読します。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのです。さあ、今週からこのローマ書の第7章に、いよいよ入ります。この第7章はですね、おそらくこれ皆さんこの手紙の中でも、いやもしかしたら聖書の中でもですね、特にこう興味深いというか、よく皆さんも読んだことがあるというか、あるいは読んでこう考えたことがあるというかですね、そういう章の一つではないかと思うんですが、どうですか皆さんね、このここに書かれてあるパウロのね、まあ、ちょっとこう告白的な内容が書かれてあるんですけど、非常に興味を持つ人が多いんじゃないかと思うんですね。実は多くの仲介書を開いてみても、この箇所に関してはさまざまな議論が展開されている箇所でもあって、まあ、とてもあの興味深いところなんですが、これまで同様この章に関してもじっくり学んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、まずは第1回目はこの7章全体について、この全体像をまず確認してから、さらに細かいところに次回からですね入っていきたいと思うんですね。そこでまずは前後関係と背景を確認しておきたいんですが、すでに以前にも、確認したんですけど、ずいぶん前の話ですからほとんど覚えてないかと思うんですが、この手紙の6章と7章、この2つの章はですね、一つの挿入句的な部分だということをお話ししました。パウロの、キリスト教教理についての議論の大筋は、実は5章で一旦切れて6と7を飛んで8章に つながるんですね。じゃあ6と7は何かというと、その間に、いくつかの、2つのことですけど、福音というものに対する誤解、批判の考え方、そういうものに対する、説明というんでしょうかね、弁償、それが6章と7章 でそこで行って、さらに5章の論理を8章につなぐという、分かりますかね、そういう形になっていると、理解するといいんじゃないかと思うんですね。そのキリスト教福音に対する誤解や批判というのは、実は5章に教えられていたことに対する誤解や批判ということですが、5章の20節と21節でこう記されていました。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。これらの議論は、いわゆる信仰義人っていうね、キリスト教の信仰の根幹に関わる大切な教えであるわけなんですけど、実はすでにもう見てきて皆さんも分かると思うんですが、分かっていらっしゃると思うんですけど、こういう教えを聞くとですね、2つの疑問点というか、2つの非難を招く恐れがあるということを、パウロはよく知っていたんですね。それでパウロは先んじてこの手紙の中でそういった疑問、起こってくるであろう疑問を自分から投げかけてそれに答えるという、そういうパターンで6章と7章を書いてるということですね。その一つが、パウロの教えてる教えは、いわゆる無律法主義だと、あなたの教えは要するに好き勝手に生きていいと、好きなだけ罪を犯していいんだと、あとは恵みが面倒を見てくれるんだから何でも好きなことしていいってことになりはしませんかっていう考え方ですよね。これが6章で展開されてきた、お話になるんですけど、6章の1節でパウロは、ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかって言ってましたよね。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、罪 が増したところに恵みもなお一層増したって言うんだから、どんどん罪を犯せばいいじゃないか、さらに恵みも増してくるんだからって、そういうへりくつなんですけど、でもパウロの教えを考えていく中で、そういう疑問が実際に起こっていたということなんですよね。これに対してはパウロは、決してそうではないと、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうと、徹底的にそのへりくつを否定して、詳しく6章全体で語ってきたということですね。これについては皆さんと一緒に詳しく学びました。そして2つ目の誤解と批判、それが7章に書かれてあるんですが、その中心テーマは律法というものに対する まあ、批判とこう、あ、日本に対する考え方 の、まあ、批判と誤解なんですけど、要するにあなたは人が信仰のみによって義と認められると言って、信仰者がイエス様と結合しているということを教えているけれども、それではまるで神様が立法を全く抜きにして人を取り扱っていることにならないだろうかと、立法は全く必要ないとあなたは言っているんだろうかっていう疑問ですね。そうですよね。立法によっては人は救われなくて、信仰のみによって救われるってんだから、じゃあ立法なんて何の意味があるのってことですよね。まあ、特にこれは皆さんも分かるようにユダヤ人が投げかけてきた疑問であるわけですよね。まあ、ユダヤ人にとってはこれは聞き捨てならない大問題であったに違いない。まあ、パウロは自らがユダヤ人であり、しかもいわゆるあの立法をしっかり学んでいた人ですから、そういった一般的なユダヤ人が考えること、またその気持ちも含めてよく理解していた。だからこそここで丁寧に解き明かしていると言っていいんだろうと思うんですね。実はこれが第7章をパウロが書いた目的なんです。そういった批判に応えるために6章と7章を書いてるんですが、7章に関して言えばこれは立法ということに関する批判誤解ということですね。パウロはこの7章の中で神様がモーセを通してイスラエルの人々にお与えになった立法の役割と目的を示しています。そしてさらには人が立法によって義と認められることは不可能であると同じように立法によって清く変えられる、つまり聖化されることもこれは不可能なんだと、ありえないんだということをこの7章で示していくんですね。このロマ書を学んできて皆さんもお気づきになっていると思いますが、最初の4つの章はですね、罪人が立法によっては決して義と認められることはありえないんだということを語ってきたんですよね。立法は正しい教えですけど、それを人間は守りを行うことができないわけで、かえって罪が示されるんだということでしたよね。立法によっては誰一人神の前で義とされない、3章の20節、章法にありますね。なぜなら立法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。立法によっては罪の自覚しか生じないのです、ね、そしてこの第7章でパウロは実質的にこう言ってるんですね。立法を行うことによっては誰一人神の前に清くされることもないのだと。立法によって義とされることが不可能であったと同じように、同じ立法によって人間が清くされるということもありえないんだってことですよね。皆さん、義人から始まって聖化されて栄華に至る、これが全て全部含めて救いってことですね、キリスト教の。そうですよね。そういうことにおいて立法は義人に対しても何の役も立たないし、聖化ということにおいてもこれは力のないものだということをパウロはこの7章で示しているということですね。しかもそれだけじゃないんです。立法は義人にも聖化にも役立たないっていうだけじゃなくて、立法はかえって人の聖化をですね、妨げるものでもある。人をなお一層こう罪へと誘ってしまうような結果をもたらすものでもある、罪を助長さえしてしまうものでもあるんだということをパウロはここで語ってるんですよね。これが第7章の論題であって、パウロが主張していること、まあ、このことをまずしっかり心に留めながら留めておいて、この7章に細かいところに入っていきたいと思うんですね。さあ、これがまず第一、7章が書かれた目的ということはお分かりいただけたでしょうかね。2つ目に第7章の内容区分をここでしておきたいと思うんですが、この章は3つの部分に区切ることができます。第1の区分は1節から6節ですね。ここでは信仰者である私たちと立法の関係の決定的な変化について記されている。変化したんだ、立法と人間との関わりが全く変化したんだということをパウロはここで述べているんですね。その変化は私たちが義と認められるということだけじゃなくて、私たちが聖なるものと変えられていく聖化においても絶対に欠かせない変化なんだと。立法との関係がそのように変化したことによって初めて私たちは義と認められ、そして清いものとされていくんだ。どうしても欠かせない大事な変化なんだということですよね。 この第一の区分1節から6節の中で鍵となる節は4節だって言われてますね。4節、これを皆さん、見てくださいね。一緒に読んでみましょうか。ちょっと長いですけどね。4節、はい。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。私たちが神に対して身を結ぶようになる。実はこれがここでのパウロの一番言いたいこと、伝えたいこと、このパウロの議論の鍵を握ることなんですね。パウロが関心を寄せているのは、神様のために身を結ばせるっていうことなんですね。この第7章の鍵となる言葉でもあると覚えておいていただきたいんですけれども、この書の中全体でパウロが組み立てている論理はですね、律法と結ばれている限り人は決して神のために身を結ぶことはできないってことなんです。いいですか皆さんね。神様のために身を結べるようになる道はただ一つしかありません。それは主イエスキリストと結ばれる道。それがパウロが確信を持ってここで主張していることなんですね。イエス様と結び、一つに結び合わされるということですね。後で見ますが、イエス様と一つに結び合わされていること、それこそが永遠の命ですよね。それをここにいる今皆さんがキリスト者としてちゃんと実感しているかということです。これがキリスト者として力強く生きていくための鍵になっている。後で見ますが、ここが明確につかめないがために、クリスチャンではあるんだけれども、本当に何かクリスチャンでない人と全くほとんど同じような、いやかえってむしろますますこうダメクリって言いますけどね、自分ってダメだな、ダメなクリスチャンだなってね、落ち込んでばっかりいるような状況になっている多くの原因がここにあると言っても決して過言ではないんじゃないかと思うんですね。このことが本当にはっきり明確につかめていたら、神様以外のものに心はあんまり向かない。向いたにしてもそれは大したことじゃない。本当に神様にしっかり立ち戻っていくことができるってことですよね。私たちが平気で神様にから離れられるんだとしたら、それはここが分かってないからってことです。とても大事なところです。さて、第2の区分は7節から12節です。パウロはここで何をしているかというと、律法っていうものは非の打ち所のないものなんだってことをここで、改めて語ってるんですね。なんでそうする必要があったか、律法って何の役にもというか、義人のためにも成果にも役立たないんだよってね、言っておきながら、この箇所ではいや律法は非の打ち所のないものだって言ってるんですね。なぜか分かりますね、もう皆さんね。前の区分で今言ったように、律法は人が義と認められる上で役に立たないし、聖なるものと変えられる上でも律法は役に立たないんだ。じゃあ律法なんて何のために与えられたのって、当然疑問が湧いてくるわけですよね。当然パウロは分かってましたから、いやいやいや律法は全然悪くないんだって、悪いのは人間の方なんだってことですよね、はい、そのことをこの箇所でパウロは確認していると、うん、こう言ってますね。ちょっとそこに書いておかなかったですね、すみませんね。7章のところですけど、ではどういうことになるのか、律法は罪であろうか、ね、律法は罪であろうか。律法なんか何の意味もない、かえって人間をね罪にこう誘ってしまうようなものなんだって言ったわけですよね。じゃあ律法は罪なの、悪いものなのって疑問が湧いてくる。そこでパウロは決してそうではないと言って、この箇所で、まあ、それを否定し、律法は実は非の打ちどころないものだ、もともと律法は神様がくださったものですから、神様がくださったものが悪いはずがないんですよね。悪いのは人間の側に問題があるんだということですね。じゃあどういう問題があるか、8章の3節でパウロはこう言っています。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。 肉の弱さのために律法が成し得なかった。誰の肉かって人間ですよね。人間の肉の弱さのために律法が成し得なかった。つまり無力なのは律法じゃなくて罪に支配されている人間の方なんですね。そういう人間の弱さのために律法が力を発揮することができない状態になっていた。それがこの7節から12節でパウロが解き明かしていることなんですね。いいですかね。2つ目の区分、そして残る3つ目の区分、これが残りの部分ですね。13節から25節になるわけですけども、ここには何が記されているかというと、第一の区分と第二の区分でパウロが述べてきたことを実際的また体験的な形で説明している、具体例を挙げていると言ったらいいんでしょうかね、そういうところなんですね。つまりもし私たちが今なお立法のもとに置かれたままだったとしたら、どういう立場にあったかということを示し、立法のもとにある限り私たちの成果、清く変えられることが全く不可能であるということを示し、そして最後に次のような決定的な言葉でこのことにおける唯一の希望を述べて終わるんですね。7章の24と25節、これも皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。立法は役に立たない、しかし取りに足りない、いらないものかというのはそうじゃないんだ、大事な意味があるんだということも述べた上で、具体的にでも立法に結ばれている時の人間とそうでない時の人間の違いを述べて、最終的に、イエス・キリストを通して神に感謝します、キリストを示すことでこの章を得ているということですね。これがこの第7章の内容の大まかな組み立てということになりますね。皆さん分かったでしょうかね。3つのこと、そのことを言い換えてみると、別の言葉で言ってみると、実はこの第7章の役割はすでにパウロが5章の10節で宣言していた真理を語り直して、もう一度それをこう具体的な例を挙げながら適用しているということもできるんですね。先週も言ったようにパウロは大事な主題が時々主題を交響曲のように時々こう出てくるわけですね。全然失うことはなく、時々こう脇道にそれますが主題は決して忘れていない。だから主題が時々出てくるわけですが、ここでもそのことが言われているということですね。5章10節、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらのことです。なんでなおさらのことなんだろうか、どうしてそうなるんだろうか。それはイエス・キリストの命によってって書いてますよね。ここのところ皆さん覚えてらっしゃる方いらっしゃるんですかね。イエス・キリストの命によってっていうのは英語で言うと by じゃないんだよって、因なんだ、イエス・キリストの命の中にあって、つまりイエス様との交わりの中にあって、イエス様との結合によってっていうことなんですね。それが私たちにとっての唯一の道であって、他の何者も それが与える完全な救いをもたらすものは他に何もないっていうことです。パウロはこの真理をこの 第7章で具体例を挙げながら語り直している、適用しているということができますね。またさらにこの第7章の中には、これは多分最初に言ったように皆さんが一番興味を持つ、一般的に興味が持たれるところの一つじゃないかと思うんですが、聖書のどの箇所よりも根本的な形で罪と罪のさまざまな道、その結果ということについて分析されている箇所でもあるわけですよね。罪というものが私たちのうちでどう働いているかということをパウロが赤裸々に、おそらく自分の体験というものを確認しながら、確認というかな、盛り込みながら書いていると言っていいと思うんです。これは全ての人間に共通する体験でもあると言っていいでしょうね。罪についてどの箇所よりも深く、罪とは何か、罪が何をどのような手段で行うかを心理学的に分析している、そういう箇所ですよね。またさっきも言いましたが、この章は立法の役割と働きについて告げており、とりわけ立法が救いという ことにおいては最終的に役に立たないものであるということを改めて告げていますね。ですからそういう点から見るときにはっきり私たちが分かることがまず一つありますね。どういうことかというと、道徳だけでは十分ではないということですね。世の中には道徳があれば十分だって考える人がいますが、いや決してそうではないとパウロはここで論爆していると言ってもいいかもしれませんね。ある人たちはキリスト教の道徳と倫理は認めますけれども、救いの教理については全く認めない。教えの救いの教理は受け入れようとしない。しかしこの第7章を読むと、そういう考えがどれほど 無意味であるかっていうことが分かってくるっていうことですね。そういう意味でこの章は現代人にとっても極めて必要な章であるということもできるんじゃないかと思うんですね。というのは多くの現代人がこのそのキリスト教の教理には興味を示さない。イエス様が処女から生まれただのね、死んだイエス様が復活しただのね、そんなことありえるかということで教理については全く、認めない。また私たちの罪からの贖いということもその必要性を感じている人がほとんどいないってことですよね。教理っていうことについては興味がないんだけど、でも一方でイエス様の説いた愛、これは素晴らしいってね、多分それを否定する人あまりいないんだと思うんですよね。クリスチャンでなくてもですよ、もちろん、うん、多くの人が、現代人がそういう考えを持っていることが多いんですが、でも実はそういう考え方には何の意味もないって言うんです。実際にどんなにその知識はあってもそのように生きることはできないってパウロはここではっきり否定しているんですよね。ある神学者がこう言っていました。キリスト者生活における私たちの問題のその多くは、このローマの信徒への手紙第7章の教えをきちんと理解していないことに起因している。例えば近頃の人々はどれほど甚だ不適切な形でしか罪について理解していないことか。罪に対する話がどれほど少なくなっており、罪を真剣に取り扱う説教がどれほど人々から嫌われていることか。それではこの現代のキリスト教がこれほど底の浅いものとなっているのも無理はない。人々はこれまで一度もローマ書7章が語る真実を実感したことなどないのである。自分自身の内側にある罪の深みを一度も悟ったことがなく、罪の力、罪の凄まじさと醜さを本当には一度も知ったことがないのである。罪とはなんと恐ろしいものである。自分も、僕は21でクリスチャンになりましたけど、はっきり自分の罪を知って信じて、悔い改めて信じてクリスチャンになったつもりではありましたが、やっぱり罪の教理っていうものについてどれだけ若い頃ね知っていたかっていうと、やっぱちょっと怪しいのがある、怪しいものだったなって今になってみると思いますね。やっぱ本当に罪とはなんと恐ろしいものであろうってこの神学者が語ってますけれども、その自分の中にある罪のその恐ろしさ、罪のその深さ、しつこさ、それがやっぱり本当に年を経るに従ってだんだん分かってくると言ったらいいんでしょうかね。向き合わざるを得ない、逃げられないっていうね、そういうことを本当に通して、まあ本当に、ああ自分もまた同じ罪人だっていうことはよくなんか分からせていただけるようになったなと思いますね。そしてそれが分かれば分かるほど、実はその罪の身代わりにイエス様が死んでくださったっていうことの素晴らしさ、その価値、意味というものも深く胸にこう迫るものになってきた。それによってイエス様が共にいてくださるということは本当にありがたいことだなということがですね、本当にこうしみじみと、味わえるようになってきたと言えるかもしれませんね。皆さんはどれだけ自分が罪人であるということを理解していらっしゃるでしょうか。その罪が本当にイエス様が身代わりにあのむごたらしい死に方で十字架の上で死ななければならないほどのものだったってことを私たちはどれだけ理解しているだろうか。若い皆さんにとってはどうかね、それぞれ聞いてみたい気もしますね。また年を取った大人であってもね、これはどうか、これはもう本当に現代人にある意味こう突きつけられているんです。大事な聖書からの問いかけだと言ってもいいんじゃないかと思いますね。 多くの人は自分が信じたとき、あるいは決心したときに、もう何もかも晴れ渡ってね、すべてがバラ色だって考えてしまうことがあるんじゃないか。これから幸せに暮らすことができる。まあ、ある意味でそれは間違いないことなんですが、しかし間もなくすると、自分が何かの問題に陥っていることに気づくと。罪に陥るんですよね。そうすると、わけがわからなくなってしまう。それはなぜ起こるか。罪についての教えを真に理解することがなかったためということがに原因があるということですね。決心をせき立てられている中で、本当の意味では一度も悔い改めたことがなかったからかもしれない。それでやがて問題に陥らざるを得なくなってきてしまった。罪の深み、罪の汚らわしさ、罪の力に関するこのパウロの教え、聖書の教えをきちんと理解することがなかったっていうところに原因の一つがあると言えるということですよね。そういうことのために、実は多くのクリスチャンでも立法というものと自分たちの関係について絶えず問題を抱えているということができるんじゃないかと思うんですよね。自分はクリスチャンになったけど、クリスチャンの中立派な人のこう伝記なんか聞いたりね、読んだりするとね、ああいう生き方は自分にはできてないな、自分は果たしてクリスチャンだと言えるんだろうかって感じたり、こんな罪を犯してしまうような自分は果たして救われてるんだろうかってね、きっと誰しもがそういう問題ぶつかっているんだと思いますよね。若かろうと大人であろうとですね。そういう意味でクリスチャンは多くの場合、絶えず自分を立法のもとに引き戻してしまう危険があるってことですね。もちろん最初は キリストを信じてクリスチャンになったわけです。ところがその後罪に陥る。そうするとこう考える。自分は本当にクリスチャンなんだろうか。自分の救いがあやふやになってしまう。皆さん身に覚えありますよね。みんな誰しもあるんだと思いますね。確信、救いの確信を失うばかりか、自分がクリスチャンであることすら疑わしく思えてしまう。いや、自分だけじゃない、周りの人もね、あんなことをするやつなんてね、クリスチャンだって言えるかみたいなねそういうことだってあり得るですよね。クリスチャンならあんなことはしないはずだと。一体何が起こったんだろうか。それはクリスチャンと立法の関係を完全に誤解した結果なんです。その罪に陥った時にそういう迷いに陥るってことはですよ、勘違いしないでですね、罪に陥ったことが立法の関係を誤解したって意味じゃないですよ。罪に陥った時に、ああ自分はクリスチャンじゃないかもしれないと迷ってしまうのはどうしてかというと、ここでパウロが教えている立法と自分の関係というものを正しくきちっと理解していないというところに原因があるんだと。人は罪を犯すたびに自分を立法のもとに引き戻して、自分が再び罪に定められていると感じてしまう。しかしクリスチャンは決してそのようなことを繰り返すべきではない。そのためにパウロはこの7章を書いていると言っていいんですね。そういう意味では7章、皆さんとっても大事だと思うんです。みんな経験していることでしょうから、ね、誤解されるかもしれませんが、あえてこういう言い方をしますけど、クリスチャンは、信仰者はたとえどんなに重い罪を犯したとしても、決して再び自分を罪に定められる立場に戻してしまうことはべきではないっていうことですね。まあ、もっと言えば、どんなに重い罪を犯したにしても、クリスチャンがですよ、どんなに重い罪を犯したにしても、それが一番最も最大に重要なことではないってことなんです。そう言われるとね、まるで罪を助長しているかのように取られますよね。じゃあ罪を犯したっていいってことなのかって、そういう疑問にパウロはここで答えてるんですよね。全く逆なんです。今言ったことは、罪から一刻も早く立ち直るために必要な考え方だと。わかりますか皆さん。誤解して してはいけないことは、罪を犯しても平気でいていいよっていうことじゃないんですね。何もしなくていいよと言ってるわけじゃない。罪を犯したとき、罪に陥ったとき、私たちはその罪を認めて神の前でまず心から悔い改めること必要ですよね。そしてその罪で誰かを傷つけたり迷惑をかけたんだとしたら、その人のところに行ってきちんと謝罪することも必要ですよね、うん、いいですか。しかし そうすることと自分を再び律法のもとに置いて律法に支配されて罪人だとさせてしまう、そこの立場に戻るということは別のことだってことです。別どころか全く正反対なことだってことです。わかりますか皆さん。神の前に罪を認めて悔い改めて、悔い改めるってことは自分が恵みのもとにいるってことですよね。恵みのもとにいるからできるんですよ。罪のもとにいてしまったら私たちは罪を悔い改めることすらできない、しない。時々落ち込んだままで悔い改めることを忘れてしまうことは皆さんないでしょうか。そういう場の落ち込みはこれは罪です。不信仰です。理解できていないってことですよね。自己憐憫に陥ってるかもしれませんがそれは罪です。神は罪を示します。その時に認めて告白し許していただく、それが正しいあり方ですよね。それができないと罪から解放されないんですよ。なかなか罪のもとにいるかのようにクリスチャンがですよ、いるかのように自分でそこに振る舞ってしまう、そこに留まってしまうって言ったらいいんですかね。これ皆さんはっきり分かりますか。神の前に罪を告白し悔い改めて告白し許しをいただき、また人のところに行ってごめんなさいって謝れるっていうのは恵みのもとにいるものだからできるんです。罪のもとにいるものは決してできないんです。だからそういう意味で決定的にどんな罪を犯したにしても罪のもとにあるものに戻っちゃいけないって、そういうことなんですよね。恵みのもとにいるものとして振る舞いなさい。それは罪を告白し悔い改めて許しをいただいて早く罪から解放されなさいってことですよね。それが最も罪から、罪に打ち勝つその道だっていうことです。先ほど見ましたが、自分は果たしてクリスチャンだと言えるんだろうかと、もしいつまでも悩み続けているとしたら、それは不信仰という罪に陥ってるってことですね。クリスチャンはたとえ何をやってしまったにしても、またやるべきことがちゃんとできないままであるにしても、決して罪のもとに戻ってはならない。二度と再びそういう罪に定められた感覚に身を委ねてはならない。もし罪に委ねられた、定められた感覚をこう覚えてしまった、ああ自分は罪人なんだと思っちゃっているとしたら、それはここでパウロが教えている律法と自分の関係を誤って解釈してしまっていることになってしまうということですね。時々あるクリスチャンは、私は聖餐式に預かるにはふさわしくないものなんですってね、そういう人もいますよね。そういう皆さんもそういうことを実感したことあるかもしれませんね。自分は十分に良いものになっているとは感じられない、だから聖餐式預かるのはちょっと今回はやめにしたいとかね。でもこのことはまさにこの人がパウロが教えているこの教理を理解していないっていうことの証拠なんですね。わかりますかもう皆さんね。こういう人々に対する答えはこうです。十分に良いものとなることなど決してきませんまあこの世に生きる限りってことですけどね、はい、聖餐式というのは十分に良い人のためのものじゃないですよね。律法のもとにおらず恵みのもとにいる人々のためのもの、これが聖餐式ですね。そういう誤解があるってことですね。キリストと結ばれた人々のためのものであって、で確かに自分はそのいわゆるこう叱るべきあり方ができていないかもしれない、ね、相変わらず弱さがある、罪もある。しかしキリストの血潮のおかげでもはや罪に定められることはないのだ。自分はイエス様と結合していて一つとされていて主のものになっているんだ。神様とのイエス様との交わりの中に置かれていてイエス様から力と強さを受けることができるのだ。しかしどれぐらいしばしばこういう事柄が誤解されているかってことですよね。皆さんここは明確に、ウェシャペルの皆さんはしっかりとこのところを確認しておいていただきたい。そして現実に私たちが罪やそういうことに陥ってしまった時にもこの教理をしっかりここに立ち戻ってですね、神の恵みのもとにいるものとしてふさわしい行動をとっていただきたい。 一刻も早く罪から解放され、罪の許しと清めをいただいて、恵みのもとにあるものとしてふさわしい歩みを取り戻していきたいと思うんですね。まあ、しかしクリスチャンの中にはこれと全く正反対の反応をする人もいますね。ある人々は律法を全く無視するようになってしまう。いろんなことを繰り返す中で結局、まあ、いわゆる何個も言っても無律法主義、まあ、神様に対する恐れも失って、どうでもよい、そんなことは全く無視して自分の好き勝手にな道を進んでいってしまう、そういう人たちもいますね。残念ながらね、悲しいことですけどね。これもまた第7章のパウロの教えに対する誤解、無理解の結果起こる一つのことですよね。つまりクリスチャンにはこういう2つの極端があると。自分のを律法のもとに引き戻して、律法に断罪、律法によるこう断罪される、そういう立場に戻ってしまうようにこう思わず言ってしまうって、そういう恐れを持ってね、いつもそうしている恐れでばっかりいる人と、それと正反対に全然ずうずうしく何の神様に対する恐れも失ってですね、律法を無視して生きてしまう、これどっちにしても両極端なんですね。そしていずれもこれはパウロが教えているこの教理を正しい意味で理解し受け止めていないところから起こる結果だっていう。多くのクリスチャンたちが問題を抱えているのは、イエス様、復活したイエス様と自分が一つに結ばれているんだっていう教理をはっきりと明確に理解し受け止めていないというところにある。先ほども見たようにパウロはこの書の第5章10節でこう宣言していました。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですと。私たちはかつてアダムにあったのと同じく今はキリストにある。パウロはこの第7章でキリストの力こそがそういう身を生み出すものだということを主張している。神様に感謝すべきことにそれは真実であると言っている。クリスチャン生活において大きな意味を持つ一つのこと、それは主キリストと私たちの結合なんですね。私たちがイエス様に結び合わされ、イエス様と結ばれている事実を悟るということ、さっきも言いました、それこそ永遠の命なんです。イエス様と結ばれているということ、永遠の命をもうすでにいただいてその中に生かされているということを悟ることですね。それはキリストを知るということであり、キリストとの深い交わりの中に生きているということ。ですから何がクリスチャンの義務か、キリスト者は何をなすべきか、ある意味でキリスト者が行うべきことは一つしかないと言っていいでしょうね。それはちょうどあの結婚式で行われる誓いの言葉を借りて言えば、その健やかな時も病む時も常にこれを愛し、これを敬い、これを助け慰め、これを助け、その命の限り固く節操を守ること、これ誓いますかって聞くわけですけど、キリスト者としてイエス様に対して私たちがすべきことはその一義に尽きると言っていいでしょうね。キリストの花嫁としてイエス様に節操を固く守り、キリストの教えに聞き従う。人生のあらゆることにおいて、あらゆる細部において無条件で主に信頼し従うこと、これがキリスト者のなすべき第一のことだということですね。これがこの第7章の目的であり内容ということになります。そしてすでに見てきたように、これを悟っていないところに、すでに主との交わりの中に生きて主に従うという点についてはっきり悟っていないというところに、多くのクリスチャンが常に問題を抱えている大きな原因があるということができるということ、ぜひ覚えておいてもらいたいです。クリスチャンであればイエス様と結ばれていないということはありえないんです。キリストを信じる者はキリストの命の中に入れられている。パウロはこの章でこの点を一つの新しい形で言い表しながら、律法と私たちの関係の軸となるような原則をいくつかこうもう一度持ち出して、そうすることによって魂を蝕む多くの病から、あるいは実際的なクリスチャンの生活に遅れ多くの失敗から、さらにはキリストにあって自分が永遠に安泰であると確認できずにいるために生じる多くの不幸から、私たちを助け出そう、救い出そうとしているんですね。まあ、ぜひ この7章の学びを楽しみにしていただいて、ご一緒に学んでいただきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。